おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。ラララララララ3、はい。主がついてれば悪はないと聖書のうちに書いてあります。主は私を、主は私を、主は私を愛してくださる。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通して、あなたの身教えのうちにあるくすしきことに、それぞれが心を止め、今日も主に従う一日となりますよう。ここから願い、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所を読ませていただきます。創世記30章25節から36節です。それでは、お読みいたします。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで、主が私を祝福してくださったことを、まじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかな。あなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中から、ブチ毛とまだら毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やマダラ毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマ毛とマダラ毛のある親木と、ブチ毛とマダラ毛の親木、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。アーメン。それでは今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。財産と家族の増えてきたヤコブはラバンの元を離れ、父イサクの元へ帰りたい思いを募らせました。一方、ヤコブを独立させず、自分の元に留めておきたかったラバンは、ヤコブに対し、それ相応の支払いをしようと提案します。この提案を飲んだヤコブは、ラバンとの財産を分ける、その契約を取り付け、その後、自分の取り分となる家畜を分けて、繁殖に努めました。そのヤコブは、神様の祝福によって、多くの家畜を得ていきます。はい、それでは、御言葉を黙想していきましょう。もう一度御言葉に目を通し、神様から最初に示されたことをメモしていきましょう。 はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は27節に目が留まりました。ヤコブのおかげで主がラバンを祝福してくださったということなんですけれども、まじないでそれを知っているというふうに書いてあって、ラバンは純粋な信仰を持っていないのかなということを思いました。しかし主はそのまじないを通してでも語ってくださっているんだなということを思わされました。
はい、私は26節で、私は彼らのためにあなたに仕えてきたということで、いろいろ辛いことがあっても、家族のためということで、一生懸命ラバンに仕えてきたヤコブの姿を見ました。あと27節でラバンは、もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、点々点ということで、あんまりはっきりとして、たことを語らないんですけれども、そういった何か中途半端というか、表に出さない偽りの姿だなと思いました。あと30節で、主が祝福されたヤコブのその働きも祝福されて多くの実を結んだっていうところ。で、33節で報酬について、はっきりと目に分かる形で、盗んだ、盗まない、そういう形にならないように、ヤコブは配慮して報酬を求めたというところに目が留まりました。以上です。
はい、私も、まず27節、まじないで知っていたというこのラバンの状態ですね。ラバンの態度、それから運が向いてきたというか、ラバン自身がこのヤコブを晒したくないと思っているところも見て、心に留まっています。またラバンがその星をあまり与えないようにと、一番最初に手を打って、ある意味公平ではないというか、そういう態度を取ったことに対しても目を留まって見ています。以上です。
はい、私は今日のところを読んで最初に感じたのは、ヤコブがそのラバンのところにいたとき、なんというか彼自身の人生というよりかは、彼が逃げて隠れたその場所、そして使用人のように、ちょっとラバンにいいように使われているような、その状況の中で、12人の子供たちが与えられて、子供たちが与えられていくんだなということに改めて目が留まったのと、この神様の祝福がヤコブにあって、そのヤコブから、ヤコブを通してラバンも祝福を受けていたということ、けれども時が来たらやはりヤコブは去っていかなければいけない、そういう時も来るんだなと、目が留まりました。
私は、32節に目を留まっています。このヤコブがラバに対して財産分与の提案をするんですけども、ブチゲーやマザラゲーといったこの例外的であり、またこう、劣る動物たちですね。それを、あえて自分の方に乗り分けていって、そして繁殖させるという、そのような提案だったんですけども、それを自分の報酬としてくださいと言っています。この言葉に最初に目が留まりました。あえて劣っている種類といいますか、そういったものを自分の方に回して、で、そこから本当に神様が人工的なこの繁殖する中で、こう神様がヤコブにこう祝福をするというのを、そこから出てくださるという、またヤコブの信仰もここにあるのかなと感じました。以上です。それでは、さらに深く御言葉を見ていきましょう。聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体の神様について、また教えられる教訓一つ一つについて、詳しく調べながら書き留めていきましょう。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。27節、30節のところは同じことを示されました。32、33節のところで、もう半年して、後になって争いが起こらないような 対策を事前にしておくことが、を学びました。特に、権利関係がいろいろ対立するような、そういうことに対して明確にしておかなければならないことが示されました。以上です。
私はまず30節で、神様がヤコブを祝福してくださっていたということについて思っていました。ラバンのこう、まあ、霊的なというか状態はそんなに本当にいいものではなくて、ヤコブは何度もこう騙されてしまったりするし、またまじないなどでこう情報を得ようとしているところもある。35節では本当に報酬が、ヤコブへの報酬が少なくなるように計らっていたりするんですけれども、そのラバンのもとでも忠実に仕えて働いていたヤコブを本当に祝福されたお方であるということ、どのような状況にあっても、忠実に仕えるものが、主を祝福されるものだということを本当に思いました。以上です。
はい、私は27節で、教えられたこととして、ラバンは、こう、誠の神が祝福してくださるということを知っていましたけれども、それがまじないを通して知っているというのを見たときに、本当にこう、悪霊に頼むものは、本当の神の祝福を見ながらも、祝福に預かる道を悟ることができないということを教えられました。やっぱり悪霊により頼むことの、なんというか、本当に霊的な大事な部分を握られてしまうんだなということを思いました。
で私は、33節を通して、模範をいただいています。このヤコブが動物たちをより分ける契約を通して、私の報酬をこのラバンが見に来たときに、私の正しさが証明されますようにと言っています。これは、もちろんヤコブの正しさとも言えますけれども、主ご自身がヤコブのうちに働き、その営みを祝福しておられるということが証明されるということですから、このヤコブの態度を模範にして、まあ、私自身も主の正しさと主が働いてくださっているその証明を、まあ、世に示していくということを模範として教えられています。以上です。はい、それでは最後にいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、神様が祝福してくださる、ヤコブを祝福してくださるということももちろんなんですけれども、ヤコブ自身が本当に心を尽くして、ラバに仕えていたんだなということを思いました。あなたに仕えた私の働きはよくご存知ですと書いてあって、祝福されたものでありながらそれを軽んじることをしないできちんと働きを全うしたんだなということを思って、私自身も今日礼拝の奉仕とかいろいろありますけれども誠実に仕えていきたいなと思いされました。
はい、私は27、30節のところで、神の民が関わるところ、自分以外のところでも本当に祝福されるというところから、私の両親がまだ救われていないんですけれども、まあ、実家が近くにあるので、定期的に関わりながら、聖書の学びができたらいいなと思わされたので、そのように実行に移していきたいと思います。以上です。
はい、私も本当に相手の状態が良いか悪いか、相手が誠実に対応してくれるかどうかとは一切関係なく、自分の方が誠実に仕えていくということによって、主からたくさんの祝福を受けることができるということを思いました。相手がどうだからということに影響されてしまうのではなくて、自分のするべきことを、自分の仕えるべきその誠実さを持って、主の御前に仕えていくということが大切さを思わされました。私自身も一つ一つ、本当に与えられている仕事を誠実に務めていきたいというふうに思います。以上です。
はい。私は今日の御言葉を通して、この主ご自身が栄光を表してくださる、 主ご自身が、ご自身の民を祝福し、この御名を働かせてくださるということを、やはりようにしっかりと証言していかなければいけないと思いました。まあ、そのために、自分が普段使わされている現場での歩みをもう一度点検していく必要があるなと今日は思いました。それでは、最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もそれぞれに言葉からお語りくださり、心から感謝いたします。どうぞ今日も信仰を持って、私たち応答していきたいと思っています。ご自身が、私ご自身の栄光として今日も私たちを用い、祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。